From the conference center at Temple Square. ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松井聖とイエス・キリスト教会第189回年次総大会土曜午前の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はテンプルスクエアタマナクル合唱団がお届けします。教会の会員と役員が世界各地から集い、教会指導者の勧告と教えを受けます。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく複製、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のダリン H. オークス官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、松井聖とイエス・キリスト教会第189回年次総大会の土曜午前の部会に皆さんを歓迎いたします。世界中のどこにいようとも、この大会に参加してくださっている会員や友人の皆さんを心から歓迎いたします。この大会を管理するラッセル・M・ネルソン大官庁の依頼により、私がこの部会の司会を務めます。この部会の音楽はテンプルスクエアタバナクル合唱団がお届けします。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガン伴奏はリチャード・エリオットとアンドリュー・アンズワースです。開会にあたり聖歌隊がいざ救いの日を楽しまんを歌いました。続いて進め聖徒らよを歌います。開会のお祈りは70人のスティーブン・イースの長老です。お祈りの後、聖歌隊が心に光ありを歌います。
Thank you. Our Father in heaven, we give thanks this morning.
愛する天のお父様、この朝集う生徒として集うこの特権に感謝いたします。さまざまな世界中にいるさまざまな場所で集まる機会に感謝いたします。私たちが集まることにより力を得ることができますことに感謝いたします。またこのように参加する機会がありますことに、この大会に参加する機会がありますことに感謝いたします。私たちの指導者、十二使徒、天界、預言者に感謝いたします。またこの大会を準備するにあたり、さまざまな準備をしてくださった多くの人々に感謝いたします。この大会が素晴らしい週末になるように準備してくださった多くの人々に感謝いたします。また音楽を準備してくださった方々、御霊を招き入れる助けをしてくださる方々に感謝いたします。私たちと心が開き、多くのことを学び、この大会を去るときに私たちがさらに決意をし、生活を向上させることができるように、決意することができますよう、イエス・キリストの皆により、アーメン。
これから十二使徒定員会のウリセス・ソアレス長老からお話を聞きます。その後、中央若い女性会長会第二顧問のベッキー・クレイブン姉妹からお話しします。その後、70人のブルック・P・ヘイルズ長老がお話しします。 愛する兄弟姉妹の皆さん、愛する預言者ラッセル・M・ネルソン大官庁の指示の下で、末日聖徒イエス・キリスト教会の虚の総大会に再び共に集えることは、なんと大きな喜びでしょう。私は証しします、私たちにはこの大会で祈る人々、歌う人々、この時代に必要なことを語る人々の教えを通して、救い主イエス・キリストの御声を聞く機会があります。使徒行伝に記録されているように、伝道者ピリポはエチオピアの女王の財宝のすべてを管理したエチオピアの宦官に福音を教えました。その宦官はエルサレムでの礼拝から帰る途中でイザヤの書を読んでいました。ピリポは御霊に促されて彼に近づくとこう言いました。あなたは読んでいることがお分かりですか。宦官は、誰かが手引きをしてくれなければどうして分かりましょうと答えました。そこでピリポは口を開き、この聖句から解き起こしてイエスのことを述べ伝えました。このエチオピア人の問いかけは、私たちは皆イエス・キリストの福音を互いに学び合い、教え合うように努めなければならないという神の指示を思い出させます。事実、福音を学び教えるという観点から、時に私たちはそのエチオピア人のようです。忠実な霊感を受けた教師の助けが必要です。また時にはピリポのようです。戒心の過程にある人々を教え強める必要があります。イエス・キリストの福音を学び教えようと努める時の私たちの目的は、神とその神聖な幸福の計画、イエス・キリストとその贖いの犠牲を信じる信仰を増すことと、永続する戒心をすることであるべきです。このように信仰が増し戒心が深まると、それは神と契約を交わして守る助けとなり、その結果としてイエスに従いたいという望みが増し、真実の霊的な変化がもたらされます。言い換えれば、コリント人への手紙の中で使徒パウロが教えているように、私たちは新しく作られたものになるのです。この変化によって、私たちはより幸せな、実り多い、健全な生活を送るようになり、永遠の観点からものを見続けられるようになります。このことがエチオピア人の宦官に救い主について学び、福音に改心した後に実際に起こったのではないでしょうか。聖典には、宦官は喜びながら旅を続けたとあります。互いに福音を学び教え合うようにという戒めは新しいものではありません。人類の歴史の初めから繰り返し与えられてきました。ある時、モーセとその民が約束の地に入る前に、モアブの平野にいた間に、主から受けている定めと契約を学んで子孫に教えるという責任について民に勧告するよう、主はモーセに霊感を下されました。彼らの多くは個人的に紅海を渡った経験や、シナイ山で与えられた啓示の経験がありませんでした。モーセは民にこう勧告しました。私があなた方に教える定めと掟とを聞いて、これを行いなさい。そうすればあなた方は生きることができ、あなた方の先祖の神主が賜る地に入って、それを自分のものとすることができよう。それらのことをあなたの子孫に知らせなければならない。モーセは最後にこう言っています。あなたは今日私が命じる主の定めと命令とを守らなければならない。そうすればあなたとあなたの後の子孫は幸いを得、あなたの神主が永久にあなたに賜る地において長く命を保つことができるであろう。神の預言者たちは主の訓導と訓戒によって、また光と真理の中で子供たちを育てる必要があると一貫して教えてきました。ネルソン大官庁は最近次のように述べています。不道徳と依存症に発展するポルノグラフィーが蔓延する今日、両親には 子供の生活において神とイエス・キリストがいかに重要であるかを教える神聖な責任があります。兄弟姉妹の皆さん、私たちの愛する預言者の警告は次のことを学んで家族に教えるように努めるという個人的な責任をさらに思い出させます。すなわち私たちを愛し、ご自分の子供たちのために神聖な幸福の計画を進めてくださっている天の御父がおられること、その御子イエス・キリストは世の贖い主であられること、救い主は主の皆を信じる信仰からもたらされるということです。私たちの生活は贖い主イエス・キリストの岩の上に築かれる必要があります。それは個人的にも家族としても自分の霊的な思いを心の中に刻むのに役立ち、信仰を持って耐え忍ぶのに助けとなります。皆さんはバプテスマのヨハネの二人の弟子がイエスは神の子羊メシアであるというヨハネの証を聞いた後にイエス・キリストに従ったことを思い出すかもしれません。彼らは来てごらんなさいというイエスの招きに応じ、その日は主のもとに泊まりました。彼らはイエスがメシア、神の御子であられることを知るようになり、イエスに従いました。同様に私たちは来てごらんなさいという救い主の招きを受け入れるとき、救い主につながり自分自身を聖文の中に浸し、聖文を喜び、救い主の教義を学び、救い主の生き方に従って生活する必要があります。そうして初めて私たちは主を知り、主の声を認識するようになり、主のもとに来て主を信じるときに決して飢えることや乾くことがないということを知るようになるのです。私たちはイエスと共に泊まったあの二人の弟子のように常に真理を見極めることができるでしょう。兄弟姉妹の皆さん、それは偶然には起こりません。神の思考の影響力に自分の波長を合わせるのは簡単ではありません。神に求め、イエス・キリストの福音を生活の中心に置く方法を学ぶ必要があります。そうするなら私は約束します、聖霊の影響力は私たちの心と思いに真理を伝え、それについて証しし、すべてのことを教えてくれます。誰かが手引きをしてくれなければどうして分かりましょうというエチオピア人の問いかけには、学んだ福音の原則を自分の生活に取り入れるという個人の責任の観点からも特別な意味があります。例えばエチオピア人の場合、彼はピリピから学んだ真理に従って行動しました。イエス・キリストが神の御子であることを知るようになり、バプテスマを受けたいと言いました。兄弟姉妹の皆さん、私たちの行動は自分が学び教えることを反映していなければなりません。生き方を通して自分の信念を示す必要があるのです。最良の教師は良い手本となる人です。自分が実際に従っている生き方を教えると、教える相手の心を変えることができます。その相手が家族であろうとなかろうと、喜びを持って聖文や生ける人と預言者の教えを心の中に大切に蓄えてもらいたいと思うならば、私たちがそれを喜んでいる姿を見てもらう必要があります。同様にラッセル・ M ・ネルソン大館長がこの時代の預言者、聖賢者、啓示者であることを知ってもらいたいと思うならば、私たちが手を挙げて彼を支持し、彼が霊感を受けた教えに私たちが従っている姿を見てもらう必要があります。よく知られているアメリカのことわざにあるように、行動は言葉よりも雄弁なのです。皆さんの中に今次のように考えている人がいるかもしれません。自分はこれらのことを全て行い、個人としても家族としてもこの模範に従ってきた。それでも残念なことに、友人や愛する者の中には主から遠ざかった者がいる。どうすればよいだろうか。今悲しみや苦しみ、あるいは後悔の気持ちを感じている人に申し上げます。彼らは決して行方知れずではないということを知っておいてください。主は彼らのいる場所をご存知であり、見守っておられるからです。覚えておいてください。彼らも神の子供なのです。別の道を選ぶ人がいる理由をすべて理解することは困難です。
このような状況にあって私たちができる最善のことは、ただ彼らを愛して抱きしめ、彼らの幸せのために祈り、そして何を行い何を言うべきか知るために主の助けを求めることです。彼らの成功を一緒に心から喜んでください。彼らの友となり良い点を探してください。彼らのことを決して諦めずに関係を保ってください。決して拒絶せず不当に裁かないでください。ただ彼らを愛しましょう。放蕩息子の例えが教えているのは、子供たちは本心に立ち返ると家に帰りたいと思うことがしばしばあるということです。愛する人々にそのようなことがあれば、放蕩息子の父親が行ったように、思いやりに満ちた心で彼らのもとへ走り寄り、その首を抱いて口づけしてください。つまるところ、ふさわしい生活を続け、皆さんが信じていることの良い模範となり、救い主イエス・キリストに近づいてください。救い主は私たちの深い悲しみと苦痛をご存知であり、理解しておられます。この世ではなかったとしても、次の世で救い主は愛する人々に対する皆さんの努力と献身を祝福してくださいます。希望は福音の計画の大切な一部であるということを覚えていてください。教会で長年奉仕する間、ずっと私はこれらの原則を一貫して生活に応用している忠実な会員たちを見てきました。次に紹介するのは、あるシングルマザーの事例です。ここではメアリーと呼びます。悲しいことに、メアリーは辛い離婚を経験しました。その時彼女は、家族について自分が行う最も重要な決断は霊に関わることだと気づいたのです。祈り、聖文研究、断食、教会への出席、神殿参入を続けることは彼女にとって重要ではなかったでしょうか。メアリーは常に忠実であり、その危機的な状況の時にすでに真実であると知っていることに従い続けようと決意しました。彼女は家族、世界への宣言の中に強さを見出しました。多くの素晴らしい原則の中にこのような教えがあります。両親には愛と義を持って子供たちを育て、神の戒めを常に守るように教えるという神聖な義務があります。彼女は絶えず主からの答えを探し求め、家族とのあらゆる機会を通じてその答えを4人の子供と分かち合いました。福音について頻繁に話し合い、互いに経験と証を分かち合いました。子供たちは悲しみを経験していたにもかかわらず、キリストの福音に対する愛を深め、他の人々に仕えてその愛を分かち合いたいという望みを強くしました。3人は専任宣教師として忠実に奉仕を終えており、末っ子は今南アメリカで伝道中です。すでに結婚していて強い信仰を持っている長女はこう語ります。私は母が一人で私たちを育てていると感じたことは一度もありません。我が家にいつも主がいてくださったからです。母が主について証を述べたことで、私たちはそれぞれ主に直接問いかけるようになりました。私は母が福音を生活に取り入れてくれたことに感謝しています。この善良な母親は自分の家族を霊的な学びの場とすることができました。あのエチオピア人の問いかけと同様、メアリーは何度もこう自問しました。母親が導かなければどうして子どもたちは学べるでしょうかと。福音における愛する同僚の皆さん、私は証しします。真の目的を持って御霊の影響のもとで熱心に心を込めて、しっかりと誠実にイエス・キリストの福音を学ぼうと努め、互いに教え合うときに、これらの教えは心を変え、神の真理に従って生活したいという望みを抱かせることでしょう。私は証しします。イエス・キリストは世の救い主であられます。救い主であり、贖い主であり、今も生きておられます。イエス・キリストが預言者、聖経者、啓示者を通して教会を導いておられることを私は知っています。また私は証しします。神は生きておられ、私たちを愛しておられます。ご自分のもとに戻るよう私たちに望んでおられます。私たち全員にです。これらが真実であることをイエス・キリストの御名によって証しします。アーメン。
以前ショーウィンドウにこのような張り紙がありました。幸福$15。$15でどれほどの幸せを買うことができるのか知りたくなった私は店に入りました。そこにあったのはたくさんの安物のアクセサリーと土産物でした。張り紙が意味する幸福を私に運べるものはそこに何一つなかったのです。長年その張り紙について、また安く儚いものの中に幸福を見出すことがどれほど容易かについて何度も思い巡らしました。末日聖徒イエスキリスト教会の会員として、私たちは真の幸福をどこでどのように見出せるか知っているという祝福に預かっています。それは主であり救い主であられるイエス・キリストが確立された福音に注意深く従って生活し、さらに主のようになるよう努める中で見出せます。私たちには電車の運転手として働く親友がいます。ある日彼が電車を走らせていると線路上に止まっている車に気づきました。彼は車が立ち往生し線路を渡ることができない状態にあることに気づきました。そこですぐに電車を非常用モードに切り替え、機関車の後ろに 1.2km 続く貨車1両ごとのブレーキを作動させました。貨車は約5900トンもの積み荷を乗せていましたから、車にぶつからずに止まるというのは物理的に不可能でした。幸いなことに車の中にいた人々は電車の警笛を聞き、衝突前に車から脱出することができました。運転士の彼が警察官と話していると怒った様子の女性が近づいてきました。彼女は事故の一部始終を目撃したと大声で言い、運転士が車を避けようともしなかったと証言しました。車との衝突を避けようとした場合、列車は脱線して大破し急停車を余儀なくされた結果、彼が命を落としていたであろうことは明らかでした。幸いなことに列車が走っていた線路のレールは列車の車輪をその上にしっかりと乗せたまま、障害物をものともせず列車を目的地に向かって動かし続けたのです。幸いなことに私たちも道、すなわち制約の道にいます。末日聖徒イエスキリスト教会の会員としてバプテスマを受けた時にとどまると決意した道です。障害物もありますが、私たちがしっかりとどまるなら極めて重要な永遠の行く末に向かって私たちを導き続ける道なのです。命の木の次元は無頓着であることの与える影響がどのように私たちを制約の道から離れさせるか示しています。鉄の棒と細くて狭い道、または制約の道がまっすぐ命の木に向かって通じており、そこでは忠実なものに救い主と贖罪によって全ての祝福が与えられることを考えてみてください。次元で見たものの中には世の汚れを表す水の流れている川がありました。聖文ではこの川は木のそばを流れていただけであり、命の木に向かって流れてはいませんでした。この世は先民をも惑わすようなもので溢れています。それらは制約に従って生活することに無頓着にさせるので、木のそばには導きますが木に向かって導くことはしません。もし制約に厳密に従って生活することに注意を払わなければ、最終的には無頓着な態度が私たちを禁じられた道へと導き、あの大きく広々とした建物にいる人々に加わることになるかもしれません。注意を払わなければ汚れた川の深みに溺れてしまうかもしれないのです。福音に従って生活することを含め物事を行う際には注意深く行う方法と無頓着に行う方法があります。救い主に対する私たちの献身を振り返るとき、それは注意深いものでしょうか、それとも無頓着なものでしょうか。 自分の行いについて言及する際、あまり良くない行いであっても許される範囲とみなす、あるいは良いものを混ぜたりするなどして振る舞いを正当化することがないでしょうか。預言者の勧告や福音に従って生活することに注意を払っていても、けれども何々を除いて、あるいはでものような言葉を使うことは、使うときはいつでも実際は次のように言っていることになるのです。その勧告は私には当てはまらない。望むものすべてを正当化することができますが、誤ったことを行うのに正しい方法はありません。今年の青少年のテーマはヨハネ14章15節で、主がこう命じておられます。もしあなた方が私を愛するならば、私の戒めを守るべきである。私たちが主張する通り主を愛するなら、私たちは戒めに従って生活することにもう少し注意を払うことで愛を示せないでしょうか。福音に注意深く従って生活することは必ずしも形式的になったりするという意味ではありません。私たちの思いや振る舞いをキリストの弟子としてふさわしくするという意味です。福音に従った生活に注意深くなることと無頓着になることとの違いについて深く考える際、以下について考えるべきです。私たちは毎週の安息日の礼拝や聖餐を取る備えに注意を払っているだろうか。祈りや聖文研究をもっと注意深く行うことはできるだろうか。私に従ってきなさいにさらに積極的に関わることはできるだろうか。神殿での礼拝に注意を払っているだろうか。バプテスマと神殿で交わした誓約の両方に注意深く従って生活しているだろうか。特に神聖な場所や状況において自分の外見や慎み深い服装に注意を払っているだろうか。神聖な神殿のガーメントをどのように着用するかに注意を払っているだろうか。あるいはこの世のファッションがより無頓着な態度を取るように指図しているだろうか。ミニスタリングや教会での召しをどのように果たすかに注意を払っているだろうか。それとも奉仕に無関心、あるいは無頓着だろうか。読むもの、テレビや携帯機器で見るものに注意を払っているだろうか。それとも無頓着だろうか。言葉に注意を払っているだろうか。それとも低俗で下品な言葉を無頓着に使っているだろうか。和光度の強さのためにの小冊子には、私たちが注意深く従うときに豊かな祝福をもたらし、制約の道にとどまらせるのを助ける標準が含まれています。これは私たちが若い男性や若い女性のプログラムを離れても有効です。私たち一人一人がいつでも応用できるものです。これらの標準を見直すことで、福音に従った生活にもっと注意を払うことのできる方法を促されるかもしれません。私たちは誰かに合わせたり、誰かのご機嫌を取ったりするために自分の標準を下げることはしません。私たちはキリストの弟子です。人々を高め、大いなる祝福を刈り取る、より高く神聖な場所へと導くのです。さらに注意深く制約に沿った生活を送るにはどうすればよいかを知るために、一人一人が聖霊の導きを求めるようお勧めします。どうかこの同じ旅路を歩む人々を批判しないでください。裁きは私のすることであると主は言っておられます。私たちはそれぞれ成長と変化の過程にいるのです。モルモン書に記された廃墟したアムリサイ人の話は興味深いものです。イエス・キリストと主の教会にもう関わりがないことを人々に知らせるために、彼らは額に特別な赤い印をつけました。それとは反対に、私たちはイエス・キリストの弟子として自分たちにどのような印をつけるでしょうか。人々は私たちの顔に主の面影を見出し、私たちが注意深く生活を送ることで誰を代表しているか知ることができるでしょうか。制約の民として私たちはこの世に溶け込むためにいるのではありません。私たちは神につける民と呼ばれています。なんと光栄なことでしょう。この世がますます悪を受け入れる中にあり、私たちは救い主のもとへと安全に導く道にしっかりとどまり、 制約に従う生活と世の影響力との間の距離を広げるよう力を尽くさなければなりません。永続する幸福について考えるとき、私たちは時折自分が曖昧な領域にいることに気がつきます。暗黒の霧は私たちが制約の道に沿って旅をする上で避けられないでしょう。誘惑や無頓着は私たちの進路を制約の道から世の暗闇へとわずかにそらします。このような時のために愛する預言者であるラッセル・ M ・ネルソン大官庁は、制約の道に戻るよう、また素早く戻るよう強く勧めています。悔い改めの賜物と救い主の贖罪の力に 私はどれほど感謝していることでしょう。完全な生活を送ることは不可能です。しかしこの星の境の惑星で完全な生涯を送られた人物が一人だけいました。そのお方こそイエス・キリストです。兄弟姉妹の皆さん、私たちは完全ではありませんが、ふさわしくなることができます。聖餐や神殿の祝福、個人の啓示を受けるのにふさわしくなることができるのです。ベニヤミン王は注意深く救い主に従う者にもたらされる祝福について証ししています。そして神の戒めを守る者の祝福された幸福な状態についても考えてほしい。これらのものは物質的にも霊的にも全てのことについて祝福を受ける。もし最後まで忠実であるならば、天に迎えられ終わりのない幸福な状態で神と共に住めるのである。幸福は15ドルで買うことができますか？いいえ、できません。深く永続する幸福は意識して注意深く福音に従って生活することでもたらされます。イエス・キリストの御名により、アーメン。
福音の中で慰めとなる教義は、天の御父が子供たちに完全な愛を持っておられることです。その完全な愛ゆえに、神は私たちの望みに応じてのみならず、無限の知恵から祝福してくださいます。ニーファイは、神はその子供たちを愛しておられると言っています。完全な愛の現れとして、御父は私たちが自分でも気づいていない生活の些細なことにも関わっておられます。私たちは熱心な祈りにより御父の助けを求めます。制約を守り、救い主のようになろうとするとき、聖霊を通して神の導きを受ける権利が私たちにはあります。聖文はこう教えています。神は求めない先から必要なものはご存知であり、すべてのことを知っておられる。例えばモルモンは、自分の技の結末を生きてみることはなかったものの、主が注意深く導いてくださっていることを理解していました。モルモンはニーファイの証判を記録に加えるよう促しを感じたとき、こう記しました。ある賢明な目的のためにこうする。御霊の働きによってそのようなささやきがあるからである。主は将来起こることをすべてご存知である。主はご自分の御心通りに行うように働きかけられるのである。モルモンは将来116枚の原稿がなくなることを知りませんでしたが、主はそれが起こる前に障害を克服する方法を備えられていたのです。御父は私たちの必要をご存知で、完全な助けをくださいます。助けを願い求めた瞬間に助けが与えられることもあれば、最も熱心でふさわしい願いが望んだ方法で答えられないこともありますが、神はより素晴らしい祝福を用意されています。時に正しい願いがこの世では叶えられないこともあります。御父が私たちの懇願に答えられる方法を3つのお話を通して説明しましょう。末の息子がパリ伝道部で 奉仕するように召されたので、その準備のために息子とワイシャツやスーツコートを買いに出かけました。息子が求めるコートのサイズの在庫はなかったものの、店員から数週間後に入荷されるので、パリに立つ前には宣教師訓練センターに届くだろうと言われました。代金を支払うとコートについて考えることはありませんでした。息子は6月に宣教師訓練センターに入所し、コートは8月の出発予定日の数日前に届いたため、コートを試着することなく服や他の荷物と一緒に急いでカバンに詰め込みました。冬が近づき、コートを出して着てみたら小さすぎたと手紙に書いてきました。そこでパリでコートを新たに購入できるよう息子の口座に余分に入金し、着られないならそのコートをあげてしまうよう手紙に書きました。後に息子からメールが来ました。ここはとても寒く風が身に染みますが、新しいコートは厚手で最高です。前のコートはいいコートが手に入るよう祈っていた宣教師にあげました。彼は数年前に改修し、母子家庭でバプテスマに導いた宣教師から伝道資金をサポートしてもらっています。あげたコートが祈りの答えだと知り、とても嬉しくなりました。御父は家から1万キロ離れてフランスで伝道しているこの宣教師が、寒いパリの冬にコートを早急に必要なのに買う手立てがないことをご存知で、息子がユタ州の店から受け取るコートが小さすぎることもご存知でした。この2人の宣教師がパリで共に伝道することも、そのコートが宣教師の謙遜で熱心な祈りの答えとなることもご存知でした。救い主はこう教えられました。2羽のスズメは父の許しがなければその1羽も地に落ちることはない。だから恐れることはない。あなた方は多くのスズメよりも勝ったものである。またふさわしい願いが望んだ方法で叶えられないときは、私たちの究極の益とするためかもしれません。例えばヨセフは妬みにより奴隷としてエジプトに売られました。望んだ方法で祈りが答えられなかったと感じた人がいたとしたら、それはヨセフでしょう。一見不幸な出来事は結果的に祝福となり、家族を飢餓から救うことになったのです。後にエジプトの指導者となったヨセフは信仰と知恵を持って兄弟たちに言いました。私をここに売ったのを嘆くことも悔やむこともいりません。この2年の間、国中に飢饉があったが、なお5年の間は耕すことも借りれることもないでしょう。神はあなた方の末を地に残すため、また大いなる救いを持ってあなた方の命を助けるために、私をあなた方より先に使わされたのです。長男が大学生の頃、卒業後に素晴らしい正社員の仕事につながる可能性のある良いアルバイトに就きました。4年間の学生の間、熱心に働き、技能を高め、同僚や上司からもとても信頼されていました。4年生の終わりに正社員のポジションが空き、息子はその最有力候補であり、実際その仕事に就けるという兆しや期待が高まっていました。しかし息子は雇われず、誰も理由が分かりませんでした。息子はよく備え、面接もうまくいき、最も有能な候補で大きな期待を持って祈っていたからです。息子はひどく落胆し、皆この一連の出来事に困惑しました。神はなぜ息子の願いを聞き入れられなかったのでしょう。その答えがはっきりしたのは何年も経った後のことでした。息子が卒業後にその仕事に就いていたら、人生を変える重大な機会を逃していたでしょう。今になって息子の永遠の祝福のためだったと分かります。義にかなった祈りへの答えの多くがノーであるのは、はるかに良いもののためなのです。そして時に義にかない、熱心に求める祈りへの答えはこの世では与えられないのです。 パトリシア姉妹は通常の視力を持って生まれましたが、7歳の時に視力を失い始めました。パットは9歳の時、ユタ州オグデンにある盲学校に通い始めました。家から150キロのところにあったため、寮生活をする必要があり、あらゆるホームシックを経験しました。11歳になるまでに完全に視力を失い、地元の高校に通うため15歳で実家に戻り、大学に進み、心理学の学位で卒業しました。また入学選考員を相手に果敢に奮闘して大学院に入り、音声言語病理学の学士号を取得しました。パットは今53人の小学生のために働き、自分の学区内で4人の言語療法士の指導に当たっています。自宅と車を所有し、友人や家族がその車を運転します。10歳の時、視力低下に対処するためある医療処置が予定されていました。両親はいつも医療で行われることをパットにきちんと伝えていましたが、この処置についてはなぜか伝えていませんでした。両親がその処置の予定をパットに話すと、母親が言うにはパットはひどいありさまでした。パットは別の部屋に駆け込み、戻ってくると憤って両親に言いました。ちょっと言わせて、私も神様も父さんたちだって分かっているかもしれないけど、私は一生目が見えなくなるのよ。
何
年か前、パットはカリフォルニアに住んでいる家族を訪ねました。3歳の甥と外で遊んでいるとこう言われました。パットおばさん、どうして天のお父様に新しい目をくださいってお願いしないの？お願いしたら何でも叶えてくれるよ。パットは一瞬戸惑いながらもこう答えたそうです。そうね、天のお父様はそうされない時もあるのよ。何かを学ぶ必要がある時は、願っているものが与えられないことも、待たなければならない時もあるのよ。お父様と救い主は私たちにとって良いことを一番ご存知だわ。だから望んだ時に願ったことを全て与えてくださるわけではないの。長年パッと知っていますが、最近このいつも前向きで幸せそうなことを立派だと思うと伝えるとこう答えました。大変な時もあります。とても落ち込んだり、たくさん泣いたりもしました。でも視力を失い始めてから、不思議と天父と救い主が私や家族と共にいてくださることが分かりました。できる限り最善の方法を取りました。最後には十分成功しましたし、大抵幸せに感じてきました。すべてに御父の御手を覚えています。自分が盲目なことに腹が立たないかと聞かれるとこう答えます。誰に対してですか？私は一人ではありません。御父が常に共にいてくださるのです。視力を取り戻したいパットの願いはこの世では叶わないかもしれませんが、パットのモットーはこれも過ぎ去るということです。アイリング館長はこう述べました。御父はこの瞬間も皆さんや周囲の人々の霊的物質的な必要を完全にご存知です。この3つのお話に、この偉大で慰めとなる真理を見出すことができます。祈りが望んだ通りすぐに答えられることもあれば、望んだようには答えられないこともありますが、時とともに期待していたよりも素晴らしい祝福を神が備えてくださっていたと分かります。信仰は神が定められた時に対する信頼を含みます。御父はご自身の方法でご自身が定められた時に祝福を与え、私たちの懸念や不当な扱い、失望を解決してくださいます。ベニヤミン王の言葉を引用します。あなた方は神の戒めを守る者の祝福された幸福な状態についても考えてほしい。これらのものは物質的にも霊的にも全てのことについて祝福を受ける。もし最後まで忠実であり続けるならば、天に迎えられ、決して終わりのない幸福な状態で神と共に住めるのである。 これが真実であることを記憶に留め覚えておきなさい。主なる神がこれを言われたからである。神が祈りを聞いておられると知っています。すべてご存知の御父は無限の知恵により究極の益と祝福となるよう祈りに完全に応えてくださると知っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
聖歌隊と全員で立ってイスラエルの救い主を歌います。歌の後、十二使徒定委員会のディーター F ・ウークトドロフ長老からお話を聞きます。その後、聖歌隊が愛する子供たち、神はそばにおられますを歌います。歌の後、カンリビショップリック第二顧問の W ・クリストファー・ワデルビショップがお話しします。松井聖徒イエス・キリスト教会第189回年次総大会の模様をお届けしています。
愛する兄弟姉妹の皆さん、また友人の皆さん、先月十二使徒会は愛する預言者ラッセレム・ネルソン大官庁の招きでイタリア・ローマ神殿の奉献式に同行しました。その旅行中に私は使徒パウロと彼の旅について考えました。当時はエルサレムからローマまで40日はかかったでしょう。現在は私の大好きな飛行機で3時間足らずです。聖書学者たちはパウロはその手紙の何通かを書いたときにローマにいたと信じています。
その手紙は今日と同様、当時の教会員を強める上で非常に重要でした。パウロと古代の教会の他の会員たち、すなわち初期の生徒たちは犠牲についてよく知っていました。多くの生徒がひどい迫害を受け死ぬことさえあったからです。過去200年、回復されたイエス・キリスト教会の会員、すなわち末日生徒も様々な形で迫害を受けてきました。しかしその迫害にもかかわらず、また時にはその迫害によって末日生徒イエス・キリスト教会は成長し続け、今は全世界に教会があります。しかしケーキを焼き、花吹雪を巻き、この目覚ましい成功を祝う前に、その成長を大きな視点から見ると良いと思います。世界にはおよそ75億の人がいるのに対して、末日生徒イエス・キリスト教会の会員は約1600万人です。非常に小さな集団です。その一方で、世界の一部の地域ではキリスト教信者の人数が減っています。主の回復された教会においてでさえ、全会員数は増加し続けているものの、定期的に教会に出席するという祝福を受けていない人はあまりにも多くいます。言い換えれば、皆さんはこの地上のどこにいても、出会う人や共に学ぶ人、共に暮らす人、共に働く人や交流する人にイエス・キリストの福音の良い知らせを伝える機会がたくさんあるということです。これまでの1年間、私は世界中で行われているこの教会の伝道活動に深く関わる素晴らしい機会がありました。私は救い主が弟子たちに託された次のような大いなる務めについてしばしば深く考え祈ってきました。それゆえに、あなた方は行って全ての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施しなさい。また次の問いにも取り組んできました。私たちは会員、またキリストの弟子として、どうすれば日々の生活の中でその大いなる務めを最もよく果たせるだろうか。今日私は皆さんにその同じ問いについて考えるよう勧めます。教会の指導者はこれまで数十年間、全ての会員は宣教師であるという明快な呼びかけを強調してきました。イエス・キリスト教会の会員は過去も現代も熱心に喜んで友人や知人に福音を伝えてきました。その心はイエス・キリストの証で燃えており、自分が救い主の福音の中に見出した喜びを他の人にも味わってもらいたいと心から願っているのです。一部の教会員はこのための賜物を持っているようです。福音の大使でありたいと強く願っています。会員宣教師として積極的に喜んで奉仕し、その技の先頭に立っています。しかし他の会員たちはそれよりも消極的です。教会の集会で伝道活動について話し合われるとき、ゆっくりと頭を下げて椅子の後ろに身を隠し、目は聖典に注ぐか深く瞑想しているかのように閉じています。そして他の会員と目を合わせないようにするのです。なぜこうするのでしょうか。もしかしたら私たちは福音を伝えていないことに罪悪感を感じているのかもしれません。方法がわからないのかもしれません。居心地の良い場所から出るのをためらっているのかもしれません。その気持ちはよくわかります。しかし覚えておいてください。主は決して熟達した完璧な伝道の取り組みを求めてはおられません。むしろ心と進んで行う精神を求めておられるのです。すでに楽しく伝道活動を行っているのであれば、どうぞそれを続けて他の人への模範となってください。主はあなたを祝福してくださいます。しかし福音のメッセージを伝えることにこれまで消極であったと感じているのなら、救い主から与えられたイスラエルの集合を手伝うという大いなる務めに参加するために、誰にでもできる 罪悪感を抱かずに済む5つのことを提案したいと思います。第一に、神に近づくことです。第一の大切な戒めは神を愛することです。それが私たちがこの地上にいる一番の理由です。こう自問してください。私は本当に天のお父様を信じているだろうか。御父を愛し信頼しているだろうか。天の御父に近づけば近づくほど、御父の光と喜びがあなたのうちから輝きます。人々はあなたには何か独特で特別なものがあると気づくでしょう。そしてそれについて尋ねてきます。第二に、他の人々に対する愛で心を満たします。これは第二の大切な戒めです。周囲のすべての人は神の子供であると見るようにするのです。彼らにミニスタリングを行います。彼らの名前がミニスタリングの担当リストにあるかどうかにかかわらずです。共に笑い、喜び、涙を流し、尊重し、癒し、励まし、強めてください。キリストの愛に倣って他の人を思いやるように努めてください。あなたに不親切な人や、あなたをあざけったり、危害が及べばよいと思っている人にさえもです。天の御父の同じ子供として彼らを愛し、彼らに接するのです。第三に、弟子としての道を歩むように努めます。神と神の子供たちに対する愛が深まると、イエス・キリストに従うあなたの決意は強くなります。主の言葉をよく味わい、また現代の預言者と使徒の教えを心に留めて実践することにより、主の道について学びます。素直な心で天の御父と話すときに、主の道に従う自信と勇気が増します。弟子としての道を歩むには練習が必要です。そのために毎日少しずつ恵みに恵み、規則に規則を加えます。時には2歩進んで1歩下がることもあるでしょう。大切なのは諦めないこと、できるようになるまで努力し続けることです。そのうちにもっとよく、もっと幸せに、もっと本物になるでしょう。あなたが信じていることについて他の人に話すことが普通で自然になります。実際に福音はあなたの生活に欠かせない大切なものとなり、他の人と話さないことが不自然だと感じるようになるでしょう。すぐにはそうならないかもしれません。これは生涯にわたる取り組みだからです。しかし必ずそうなります。第4に、心の中にあることを伝えます。私が求めているのは、皆さんがメガホンを持って街角に立ち、モルモン書の言葉を叫ぶことではありません。そうではなく、人々と自然に普通に接する中で、あなたが信じていることを話題にする機会をいつも探すことです。直接的にも、またオンラインでもです。いつでも福音の力の証人になること、そして必要な時に言葉を用いることです。キリストの福音は救いを得させる神の力ですから、それを伝える時にあなたは自信と勇気を持ち、謙虚になることができます。自信と勇気と謙虚さは相反する特質のように思えるかもしれませんが、そうではありません。それらは福音の価値と原則をマスの下に隠すことなく、光を輝かして良い行いによって天の御父に栄光を期すようにという救い主の勧めを反映するものです。これを行うのに普通で自然な方法は多くあります。日々の思いやりのある行いから、 YouTube や Facebookインスタグラム、ツイッター上での自分の証、出会う人々との簡単な会話まで様々です。今年、私たちは家庭と日曜学校で新約聖書を学んでいます。救い主について一緒に学ぶために、友人や隣人を教会に招くのに、なんと素晴らしい機会でしょう。 福音ライブラリーのアプリを紹介してください。そこには私に従っていなさいが入っています。若い人々とその家族を知っていれば、和コードの強さのためにの小冊子を渡して、教会の和コードがどのようにそれらの原則に従って生活しようとしているかを見に来るように招いてください。あなたの週末について尋ねられたら、ためらわずに教会で経験したことについて話してください。改宗の前に立ち、イエス様のようになるためにどうしているかを熱意を込めて歌っている幼い子どもたちについて話してください。高齢者の施設で高齢者の個人誌を、その作成を手伝っている青少年について話してください。日曜日の集会スケジュールに関する最近の変更と、それが家族にどのように祝福をもたらしているかを話してください。あるいはこの教会がイエス・キリストの教会であること、また古代の教会の会員が聖徒と呼ばれていたように、私たちが末日聖徒であることを強調しているのはなぜかを説明してください。どんな方法であれ、あなたにとって自然で普通であると思われる方法で、イエス・キリストと教会が自分にとってなぜ大切であるのかを伝えてください。来て見るように誘ってください。それから来て手伝うように勧めるのです。教会には手伝う機会がたくさんあります。宣教師が選民を見つけられるようにとだけ祈るのではなく、来て見て助け、とどまる人を自分が見つけられるように心を尽くして毎日祈ってください。専任宣教師にあなたが行っていることを伝えてください。宣教師は天使のようであって手伝う備えができています。良い知らせを伝えるときには愛と忍耐を持って行います。すぐに白い服を着て最寄りのバプテスマフォントへの行き方を尋ねてくることだけを期待して人々と交流するなら、それは間違っています。来て見る人の中には、教会に入らない人もいるでしょうし、後になって入る人もいるでしょう。それは彼らの選びです。それでも私たちの愛は変わりません。来て見るように、来て手伝うように、来てとどまるようにという、個人や家族を招き続ける私たちの熱烈な努力は変わらないのです。第5に、奇跡を起こしてくださる主を信頼します。人を改心させるのはあなたの仕事ではないことを理解してください。それは聖霊の役割です。あなたの役割は自分の心の中にあることを伝え、自分が信じていることに従って生活することです。ですから、人がすぐに福音のメッセージを受け入れなくてもがっかりしないでください。それはあなたのせいではないからです。その人と天の御父との間のことです。あなたの役割は神と隣人を愛することなのです。信じ、愛し、行ってください。この道に従ってください。そうすれば神はあなたを通して奇跡を行い、ご自分の尊い子供たちを祝福してくださいます。以上の5つの提案は、昔からイエス・キリストの弟子たちが行ってきたことをあなたが行うのを助けとなるでしょう。イエス・キリストの福音と教会はあなたの生活にとって、またあなたが何者で何をすべきかについて重要な位置を示しています。そのためにあなたは、来て見るように、来て手伝うように、他の人々を招きたくなるでしょう。神は救いの技を行われ、彼らは来てとどまるでしょう。しかし、こう思うかもしれません。あらゆる手を尽くしても人々の反応が鈍ければどうしようか。彼らが教会について批判的であれば、友達に絶交されたらどうしようか。確かにそのようなことがあるかもしれません。昔からイエス・キリストの弟子はしばしば迫害をされてきました。使徒ペテロは、 キリストの苦しみを共に終えるのだから喜びなさいと言っています。初期の生徒たちは皆のために恥を加えられるに足るものとされたことを喜びました。忘れないでください。主は奇跡的な方法で働かれます。拒絶されたことに対するあなたのキリストのような対応で堅くなな心が和らぐかもしれません。主イエス・キリストの使徒として私は皆さんに福音の価値の生ける証人となる自信と末日聖徒イエス・キリスト教会の会員としていつも認められる勇気と天の御父とその子供たちに対する愛の表現として主の御業を支援する謙虚さを祝福します。愛する友人の皆さん、皆さんは力と大いなる栄光等をまとって全ての聖なる天使たちと共に来られるキリストの来臨に備え長年予言されてきたイスラエルの集合において自分が重要な役割を果たすものであることを知って喜ぶでしょう。天の御父は皆さんをご存知です。主は皆さんを愛しておられます。神は皆さんを祝福してくださいます。この技は神によって定められたものであり皆さんはこれができます。私たちは皆これを一緒に行えるのです。イエス・キリストの皆によって証しします。アーメン。
18ヶ月前の2017年の秋、64歳の兄のマイクが膵臓がんを患っていることを連絡してきました。彼はまたホームティーチャーから神経の祝福を受けたこととビショップに会ったことを話してくれました。その後、病院から撮影したカリフォルニア州オークランド神殿の写真を、私の病室から何が見えるか見てくださいと題名をつけてメールで送ってくれました。私はがんの知らせに驚きましたが、兄がホームティーチャーや神経の祝福、ビショップや神殿について話したことにも驚きました。なぜならマイクはアロン神経の祭司で50年近く教会に定期的には集っていなかったからです。私たちは家族として兄の闘病における進捗と同じくらい兄の霊的成長に興味が湧きました。それは兄が今やモルモン書や結び固めの力、死後の生活についてよく質問してくることが大きな理由でした。何ヶ月かが過ぎ、がんが転移し、より専門的な治療を受けるためマイクはユタ州のがんセンターに入院しました。到着して間もなくジョン・ホルブルックが訪ねてきました。入院した施設はジョンのワードの管轄区域にあり、彼は伝道主任でした。ジョンはマイクが神の息子であることは私にとって明らかでしたと話してくれ、二人がすぐに絆と友情を育み、ジョンがマイクの事実上のミニスタリングブラザーとなったことを話してくれました。ジョンはすぐに宣教師に訪問してもらうことを勧めましたが、兄は丁重に断りました。しかし友情が築かれて1ヶ月が経ち、ジョンはマイクに再び訪ね、次のように言いました。福音のメッセージを聞けば君はきっと喜びを感じると思うんだ。今回の招きは受け入れられ、マイクは宣教師と会うようになり、ジョン・シャープビショップの訪問も受けるようになりました。それはやがてマイクがバプテスマから57年後に祝福師の祝福を受けることにつながりました。昨年の12月初旬、何ヶ月にもわたる治療の後、マイクは激しい副作用を起こしているがん治療を中止し、自然の成り行きに任せることを決断しました。私たちは医師からマイクはおよそ3ヶ月しか生きられないことを告げられました。その間、福音についての質問は続き、地元の真剣指導者による訪問と支援も続きました。私たちがマイクを訪問したときは、福音の回復や神権の鍵、神殿の儀式や人の永遠の性質について話し合い、その際マイクのベッドの脇にモルモン書が開いておいてあるのをよく目にしました。12月中旬までには祝福師の祝福も手にして、マイクは元気になっているように見えました。そして少なくとも3ヶ月という予後は十分あり得るように思いました。私たちは兄と一緒にクリスマスと新年、そしてその先も過ごす計画をしていました。12月16日にシャープビショップから突然電話がありました。ビショップは彼とステーク会長がマイクと面接をし、マイクがメルキゼル神権を受けるのにふさわしいと分かったことを教えてくれました。そして私にいつ聖任に参加できるか尋ねました。儀式は12月21日の金曜日に予定され、当日妻のキャロルと私はケア施設に到着すると、すぐに兄の病室のそばの廊下で出迎えられ、兄の脈がないことを告げられました。病室に入ると祝福師、ビショップ、そして聖会長が中で待っていました。するとその時マイクが目を開けたのです。彼は私に気づき、私の声は聞こえている、神経を受ける準備はできていると知らせてくれました。マイクがアロン神経の祭司に選任されてから50年後、私は彼の地元の指導者から助けを受けながら、自分の兄にメルキゼル神権を授け、長老の職に選任するという特権に預かりました。5時間後マイクは亡くなりました。メルキゼル神権者として両親に会うために幕をくぐりました。1年前、ネルソン大官庁から、私たち一人一人がより高い、より神聖な方法で兄弟姉妹の世話をするよう呼びかけがありました。大官庁は救い主について話し、主の教会に属する私たちは主のしもべとして主がなされたように仕え、教え、導きます。また主の御名により主の力と権能と愛にあふれた優しさを持って仕えますと教えました。神の預言者の招きに応えて、個人にミニスタリングを行う素晴らしい働きが世界中で行われています。組織的な取り組みにおいては、会員が忠実にミニスタリングの責任を果たしていますし、とても多くの人々が予期せぬ機会の訪れの際にキリストのような愛を示しています。このようなミニスタリングを私たちは自分の家族の中で間近で目にしました。前伝道部会長でありマイクの友人で ミニスタリングブラザーでもあるジョンは宣教師たちに次のように言ってきました。興味なしのリストに載っている人ではあっても諦めないでください。人々は変わります。ジョンは私たちに言いました。マイクは大きく変わりました。ジョンのミニスタリングは単なる友人としての訪問にとどまりませんでした。ジョンはミニスタリングは友人になる以上のことであり、友情はミニスタリングを通して大いなるものとなることを知っていました。人がミニスタリングの奉仕を必要とするのは病気で苦しんでいる時だけではありません。そうした必要はさまざまな形や大きさ、状況でやってきます。一人親、あまり活発でない夫婦、苦しむ若者や母親、信仰の試し、経済的な問題、健康の問題、結婚の問題などキリがありません。しかし兄のマイクのように遠く離れすぎてしまっている人は一人もおらず、救い主の愛を受けるのに遅すぎるということは決してありません。私たちは次のように教えられています。ミニスタリングの目的は数多くありますが、私たちは人々がより深く改心し一層救い主のようになるのを助けたいという望みに導かれて努めるべきです。十二所定委員会のニール・エル・アンダーセン長老は次のように述べています。思いやりのある人はタイヤの修理を手伝ったり、ルームメイトを医者に連れて行ったり、悲しむ人と昼食を共にしたり、微笑んで挨拶をすることで相手の一日を明るくすることができます。しかし第一の戒めに忠実な人はそのような重要な奉仕の働き以上のことを自然に行うでしょう。イエス・キリストに倣ってミニスタリングを行うとき、愛し、高め、仕え、祝福するという主の働きには当座の必要を満たすことよりも高い目標があったことを覚えておくことが大切です。主は人々の日々の必要をはっきりとご存知であり、癒し、食べ物を与え、許し、教えられた際、彼らの苦しみに対して荒みをお持ちでした。しかし主は今日のことについて世話をする以上のことをしたいと思われました。主は人々に主に従い、主を知り、彼らが神から受け継いだ可能性に到達してほしいと願っておられました。私たちが主が なされたようにミニスタリングを行おうとするとき、自分を忘れて人々を高める機会が与えられるでしょう。こうした機会は都合の良いものではないことが多く、もっと主のようになりたいという望みが試されます。主の最大の奉仕である無限の食材は決して都合の良いものではありませんでした。マタイ25章では多くの人々が直面していながらも見落とされがちな苦しみや試練、困難に対して私たちが主のように心を配るとき、主がどのように感じておられるかを思い出させてくれます。私の地に祝福された人たちよ、さあ世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸してくれたからである。その時正しい者たちは答えて言うであろう、主よ、いつ私たちはあなたが空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見て飲ませ、旅人であるのを見て宿を貸しましたか。すると王は答えて言うであろう、私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのは、すなわち私にしたのである。私たちがミニスタリングブラザーやシスターとして奉仕する場合でも、単に困っている人がいることに気づいた場合でも、御霊の導きと指示を求めてから行動するように勧められています。どうすれば最善の奉仕ができるかを主はご存知であり、主の御霊を通して私たちの働きは導かれるでしょう。前もってなすべきことを知らないまま御霊に導かれたニーファイのように、主の子供たちを祝福するために主の道具となるよう努力するとき、私たちも御霊によって導かれるでしょう。御霊の導きを求め主を信頼するならば、行動し祝福する、すなわちミニスタリングを行う機会が訪れるでしょう。私たちは時に自分が提供できるものでは不十分だ、自分は不適当だと感じることがあるかもしれません。主がなされたように行うとは、自分が提供できるものを提供することでミニスタリングを行い、現世の旅を共にしている腹からを祝福するための働きを主が大いなるものとしてくださるのと信頼することです。ある人にとっては時間や才能を提供することかもしれませんし、優しい言葉をかけることや実際に手を貸すことかもしれません。自分は不十分だと感じるかもしれませんが、ダリン・H・オークス館長は小さな簡単なことに関して次のように教えています。小さな簡単な行いには力があります。なぜならそうした行いにより聖霊を伴侶とすることができるからです。聖霊は与える人と受ける人両方を祝福してくださる伴侶です。兄のマイクは次のように言っていました。膵臓がんによって 最も大切なことに焦点を当てることができ驚いている。必要を見出し裁かず救い主のようにミニスタリングをしてくれた皆さんに感謝します。マイクにとって遅すぎることはありませんでした。変化は比較的すぐに来るかもしれませんし、人によっては幕の向こうに行ってからかもしれません。でも私たちは次のことを覚えておかなければなりません。遅すぎることは決してありません。そしてイエス・キリストの無限の食材が届かないほど道から遠くさまよっている人は誰もいません。デルジ・レンランの長老は次のように教えています。どれほど長い期間道から外れていようと、変わろうとした瞬間に神は助けてくださいます。そのような決意は、福音のメッセージを聞けば君はきっと喜びを感じると思うんだといった招きの結果として起こることがよくあります。救い主にとって遅すぎるということが決してないように、招くのに早すぎるということも決してありません。この復活祭の時期は救い主イエス・キリストの偉大な贖いの犠牲に思いを馳せる機会を提供してくれます。救い主が私たち一人一人のためにとてつもない代価、全ての中で最も大いなるものである私自身が苦痛のためにおののきとおっしゃるほどの代価を支払ってくださったということを考える機会です。主はおっしゃいました。私は杯を飲み、人の子らのために私の備えを終えたのである。主が終えてくださったので希望が常にあることを証しします。イエス・キリストの皆によってアーメン。
ここまで話をしてくださった方々に感謝します。そして今朝美しい音楽を提供してくださった聖歌隊に感謝します。これから聖歌隊が神の子ですを歌います。この部会の最終話者は大官庁会第二顧問のヘンリー・B・アイリング館長です。アイリング館長のお話の後、聖歌隊が喜べ主をを歌い、この会を閉じます。閉会のお祈りは70人のウィルフォード・ W・ アンダーセン長老です。
My dear brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第189回年次総大会で皆さんにお話しできる機会に心から感謝しています。1830年のこの日、ジョセフ・スミスは主の指示のもとで教会を組織しました。それはニューヨーク州フェイエットのホイットマー家で行われました。その日6人の会員と50人ほどの人が集っていました。そこでジョセフ・スミスが何を言ったのか私は知りませんが、イエス・キリストを信じる人々が何を感じたのかは分かります。彼らは聖霊を感じ、自分たちが聖なる場所にいると感じたのです。皆が一つになっていると確かに感じたことでしょう。そのような気持ちこそ私たちが家庭に求めるものであり、パウロが述べた霊の思いから来るものです。今日の私の目的は、家庭でその気持ちをもっと頻繁により長い時間感じられるように御霊を招く方法についてお話しすることです。皆さんもそれが容易ではないことはご存知でしょう。争いや傲慢、罪を避ける必要があります。家族一人一人が心にキリストの純粋な愛を受ける必要があります。これはアダムとエヴァ、リーハイとサライや聖典に出てくる他の両親にとっても難しいことだったでしょう。それでもこの上なく幸福な家族の実例が励ましと勇気を与え、私たちの家族もそうなれることを示しています。第4ニーファイの記録を思い出してみてください。そして民の心の中に宿っていた神の愛のために、地の表には全く争いがなかった。妬みや紛争、騒動、みだらな行い、偽り、殺人もなく、どのような拘束もなく、神の手によって作られたすべての人の中で彼ら以上に幸せな民は確かにありえなかった。強盗も人殺しもおらず、レーマン人とか何々人とか言われるものもなく、彼らは一つであり、キリストの子であり、神の王国を受け継ぐものであった。彼らはなんと祝福されていたことか。第110年が過ぎ去るまで彼らは祝福されて栄えた。そしてキリストからの最初の世代の人々が世を去ったが、全地には少しも争いがなかった。ご存知のように、この幸福な状態は永遠には続きませんでした。第4ニーファイには善良な人々の霊性が下がるときにどのような症状が起こるか記録されています。それは過去の歴史を通して民族全体の中で、また悲しいことに家族の中でも繰り返されてきたものです。そのパターンについて学ぶと、家族の愛を守り増し加える方法を知ることができます。200年の間、福音がもたらす完全な平安の中にいた人々が衰退していったパターンは次の通りです。傲慢が入り込む。 自分の所有物を分かち合うのをやめる。自分たちを階級に分けて見るようになる。イエス・キリストへの信仰が弱まる。憎しみが芽生える。あらゆる罪を犯すようになる。賢明な両親はこれらの症状が自分の家族に現れるとそれに気づきます。そしてもちろん心配します。しかし根本的な原因は善良な人々を罪に陥れ聖霊の導きを受けられなくするサタンの影響力であることが分かります。賢明な両親はこの機会に子供と自分が私のもとに来なさいという主の招きをより強い決意で受け入れるように導きます。例えば高慢を悔い改めるよう子供に呼びかけても成果は限られています。子供たちにもっと寛大に分かち合うよう説得できるかもしれません。家族の誰かより優れていると思うのをやめるように言うこともできます。しかしその時イエス・キリストへの信仰が弱まるという症状が現れてくるのです。ここに家族と自分を望ましい霊的状態に引き上げるための鍵があります。イエスが贖い主であるという信仰を育むように助けるとき、彼らは悔い改めたいと感じるのです。そうすると謙遜が高慢にとって変わります。主が与えてくださったものに気づくと、もっと寛大になりたいと思うのです。注目を浴びるために競争する気持ちがなくなります。愛によって憎しみが消えます。最終的にベニヤミン王によって改心した民のように、善を行う望みが罪の誘惑に対する砦になるのです。彼らは悪を行う性癖をもう二度と持つことはなかったと証ししています。ですからキリストへの信仰を築くことは家庭における霊性の低下を逆転させる第一歩なのです。霊性の低下による症状について説教するよりも信仰を育む方が悔い改めにつながるのです。最も効果的なのは模範で導くことです。家族はイエス・キリストと福音への信仰を強める皆さんの模範を見る必要があります。皆さんには最近素晴らしい助けが与えられました。教会の親は家族と個人のためのプログラムという祝福を受けています。それを使ってキリストに対する自分と子どもたちの信仰を築くのです。モルモン書をもう一度読むようにというネルソン大官庁の提案に従ったとき、救い主への信仰が強まりました。救い主を表す言葉に印をつけてキリストへの信仰は一層深まりました。しかし植物と同じように信仰は深く考えて祈るという決意を継続しないと枯れてしまいます。今は家族の中に信仰を育む模範に従わない人がいるかもしれません。息子アルマの経験から希望を見出してください。悔い改めと許しが必要な苦しみの中で彼は父親のキリストへの信仰を思い起こしました。子供たちは悔い改めが必要だと切に感じたとき、皆さんの信仰を思い起こすかもしれません。アルマはこう述べています。苦痛に責め苛まれていたときに、私は自分の罪を思い出してひどく苦しみながら、かつて父がイエス・キリストというお方の来臨について予言するのを聞いたのを思い出した。キリストは神の御子であり、 世の罪をあがなうために来られるというのである。この思いがはっきりと浮かんできたとき、私は心の中で、神の御子イエスよ、苦渋の中におり永遠の死の鎖に縛られている私を憐れんでくださいと叫んだ。このことを思ったとき、私はもはや苦痛を忘れることができた。私は二度と罪を思い出して苦しむことがなくなった。信仰を育む模範に加えて、家庭を神聖な場所とするのには家族の祈りが欠かせません。通常家族の一人が代表して祈ります。その祈りが一緒に聞いている家族のために神へ向けられるとき、皆の信仰が強められます。天の御父と救い主への愛を感じることができます。そして祈りの中で助けを必要としている家族について述べるとき、家族全員が互いの愛を感じることができます。たとえ一緒に住んでいなくても、祈りによって愛の絆が生まれます。家族の祈りは世界の果てまで届くのです。遠く離れている家族が私と同じことを同じ時間に祈っていたという経験が一度ならずありました。共に祈る家族はいつまでも離れないということわざはこうなります。共に祈る家族は遠く離れていてもいつも一緒にいる。私たちは誰もが不完全で傷つきやすいので、すぐに悔い改めれば家庭は神聖な場所になります。親が模範を示すことができます。トゲトゲしい言葉や不親切な思いはすぐに悔い改めることができます。ごめんなさいというだけで傷が癒され、許しと愛がもたらされるのです。悪意のある攻撃や裏切りに対する預言者ジョセフの対応は良い模範です。再び攻撃してくると分かっている相手にさえ、彼はすぐに許しました。相手が許しを求めてくれば惜しみなく許したのです。モーサヤの息子たちは全ての人に福音を伝えると決意しました。その望みは彼ら自身が悔い改めた経験から生まれました。誰かが罪の苦しみを受けると考えるだけでも耐えられなかったのです。そして敵対する民に福音を伝えるために、長年拒絶や苦難、危険にさらされました。それらの過程の中で、彼らは多くの人が悔い改めてキリストの贖いによる許しの喜びを経験するのを見て喜びました。私たちの家族は許しの喜びを感じるとき、福音を分かち合いたいという望みが増すのです。その喜びは聖餐を受けて制約を新たにするときにも感じられます。子どもと親が聖餐会で許しのもたらす喜びを感じるとき、伝道の精神が家庭に養われます。経験者の模範を示して、親子は共に喜びを感じるように助け合うことができます。その喜びが私たちの家庭を宣教師訓練センターにすることができるのです。すべての子どもが伝道に出るわけではないとしても、許しと平安をもたらす福音を伝えたいと全員が思うことでしょう。専任宣教師でなくても、すべての人が福音を伝える喜びを感じることができるのです。親と子どもにとって、神殿は神の愛を感じ、それを培う最適の場所です。子どもが幼い時には特にそうです。子どもはキリストの光を持って生まれてきます。赤ん坊でさえ神殿の神聖さを感じることができます。親は幼い子どもを愛しているので、神殿は 永遠の家族の中で子供を永遠に愛することができるという希望の象徴です。自宅に神殿の写真を飾っている人もいるでしょう。世界中に神殿が建てられている今、多くの親が家族で神殿を訪問できるようになりました。神殿のオープンハウスに参加できる家族もいるでしょう。子供たちに神殿でどう感じたか尋ねることもできます。すべての親は神殿について証を述べることができます。神殿を愛するエズラ・タフト・ベンソン大館長は、母親が神殿着に丁寧にアイロンをかけるのを見ていたことや、子供の時に家族が神殿に出かけるのを見送ったことを話していました。ベンソン大館長は毎週決まった曜日に神殿に参入していました。先祖のために神殿の儀式を受け、自分の家族を祝福するために礼拝の伝道を助けたのです。ベンソン大館長は両親の模範から大きな影響を受けました。皆さんは家庭をキリストへの信仰と愛に満ちた場所にするように努めるとき、最も大きな喜びを見出すでしょう。質素な家庭で素朴な疑問から始まった福音の回復は、その原則を実践しようと努めるとき、私たちの家庭に受け継がれていきます。それは私の少年時代からの大きな望みです。そのような家庭を皆さんは見たことがあるでしょう。皆さんの多くも主の助けを受けて、そのような家庭を築いています。最善を尽くしてもまだその祝福を得られない人もいることでしょう。私からそのような人への約束は、かつて十二使徒の一人が私に与えてくれたものです。その時私は家族の何人かの選びのために、来世で彼らと共に住むことができないかもしれないと言いました。彼はこう答えました。あなたは間違った問題について心配しています。自分が日の栄えの王国にふさわしく生活すれば、家族の状況は想像以上に素晴らしいものになるでしょう。彼は自分や家族が永遠の命にふさわしくなるために最善を尽くす全ての人に喜びに満ちた希望を伝えたかったのだと思います。天の御父の計画は幸福の計画です。その計画により、最善を尽くす家族が永遠に結ばれることを証しします。ジョセフ・スミスに回復された神権の鍵は、途切れることなくラッセル・ M ・ネルソン大館長に引き継がれています。それらの鍵によって今日、家族の結び固めができるのです。天の御父は完全な愛で霊の子供である私たちを愛しておられます。キリストの贖いのおかげで、私たちは悔い改め、清められ、御父と御子と愛する家族と共に永遠に住むのにふさわしくなることができるのです。これらのことをイエス・キリストの御名により証しいたします。アーメン。
天におられます父なる神様、私たちは喜びを持ってここに集まっております。あなた様が私たちの御父であるということに喜んでおります。また御子イエス・キリストの犠牲と名に感謝いたします。そして私たちに与えられる希望にも感謝をしております。この回復された福音と王国に感謝を申し上げます。この最後の神権時代にジョセフ・スミスを通して回復された神権と家教会に感謝いたします。生ける預言者が与えられていることに感謝をいたします。ネルソン大官庁が与えられ、これから指示を申し上げます。この場で感じたあなた様の御霊に感謝を申し上げます。私たちがそのメッセージをよく覚え、そしてまた助けを必要としている人たちの上に特別な祝福がありますようお祈りいたします。私たちの心が彼らに向かいますようお導きください。そしてあなた様の御霊が彼らとまた私たちの上にありますように、手を差し伸べることができるようお導きください。友達が必要な人のたちの上に手を差し伸べることができますよう、支えることができるよう導きください。愛の御霊を置くと良い気持ちを感じることができますように、この場で感じられた喜びに感謝を申し上げます。この気持ちが私たちと共にとどまりますように、大会の間中私たちの上にとどまりますように、イエス・キリストの御名によりお祈り申し上げます。アーメン。
This has been a broadcast of the
189th 聖徒イエス・キリスト教会第189回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はテンプルスクエアタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく複製録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。